ミルクホール
出張場。
はい、さて本日のパーソナリティは林さんです。よろしくお願いいたします。
林弥生です。よろしくお願いします。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
なんかワカサギ釣りに行ったと。
あ、そうなんですよ。なんか、はい、今年、はい、今シーズン、はい、ちょっとなんかこう何年かぶりに、はい、あのスノボと釣りを復活させまして、はい、そうなんですよ。なんか先々週ぐらいにスノボに行き、はい、なんかそこからそういえば私そう趣味を始めると、うん、結構意識揃えちゃう派なんですよ、
はいはい、
でなるべく趣味は増やしたくなくて、うん、でスノボも一式持ってるし釣り具も一式持ってるんですけど、うん、なんかもう何年か眠らせてたなと思って、
はいはい、
であ行こうと思って、うん、行ったらトントン拍子に、うん、やっぱ釣りをやってるとかスノボ行ってるってなると、
はい、
なお誘いも増えるというか、うんうん、あじゃあ今度何人かチームで行くけど行くとか行くタイミングで教えてくれるようになるんで、あ行きたい行きたいっていうので、で先週は普通に堤防釣り行って、うん、その勢いで、うん、もう一番やってたのがワカサギ釣りなんで、ワカサギ行きたいと思って言ったらちょうど土曜日に行くからということで、はい、土曜日あの遊びの予定が一個入ってたんですけど、はい、別にずらせる遊びの予定だったんで、うん、ちょっとずらしてもらって、うん、なんか釣りって結構読めないというか時間が、
うん、
丸一日空けときたいなと思って、
はい、ワカサギ釣りって、
はい、
まあ僕でもやったことはあるんですけど、僕やったのも中1ぐらいの頃、大昔ですけど、
40年前ですか。
手漕ぎボートに乗って、
あ、はいはいはい、湖とか、
そうそうそうそう、すんげえもう気持ち悪くなりなが
ら船酔いですねそれ。
やってたんですけど、今ってなんか船みたいなのに乗って、はいはいはい、
そうです、ドーム船で乗れるので、う
ん、いいですよね。
私逆にあの氷の氷上ワカサギやったことなくて、
はい、
氷の上であの、ね、穴開けてとかっていうのやったことないんですけど、
うん、
船だと、うん、あのドーム船だともうあったかいんですよね、室内だし、うん、
いい
です
よね。
でその目の前だけみんなが座ってて、うん、目の前をパカって開けて、うん、そこで糸を垂らしてっていうことなんで、
それだったらね気軽にできますよね。
そうなんです、そうなんです、
季節も関係ないし、
そうなんか一応シーズンが10月ぐらいから、
うん、
5月ぐらいまでの間ではあるんですけど、
うん、
一応なんかあの育て期間みたいなのが、
あ、はいはいはい、
なんか禁止期間がある、
あんまり取っちゃうから、
そうです、そうです、
いなくなっちゃうから、
で、
うん、
まあ、やっぱ解禁の後はすごいいっぱい釣れるっていうことらしいですけど、う
ん、なんかあのツイッターでしたっけ、
はいはいはい、
写真 見ましたけど、
ありがとうございます。
すごいなんか釣れてたじゃないですか。
いやでも私あれ釣れない方だと思いました。
なん
か他の釣りと違って、
はい、
ワカサギって結構数で勝負みたいなとこあるんで、ちっちゃいんで、そうなんですよ。なんか100匹以上釣れる
っていう人もいる
っていうのが、うん、なんか楽しいみたいな、100匹以上なんか何匹釣れたかを競うみたいな。
へ
ちょっと惜しくて94匹とかだったんですけど、
その日、
そうです、私のは
すごいじゃないですか。
でも竿頭が同じチームのボスで、うん、その人が100いくつだったかな、
そんないるんですね。
60ぐらいかな、結構釣ってて、でも、うん、まあ、200匹から400匹すごい人は全然釣れちゃうんで、うん、
それはどこの湖に行ったんですか。
山中港です。
山中港、
じゃあしかもあの富士山の日だったんですよ、ちょうど。
なんすかそれ。
なんか2月23日で
富士山
の日だったたまたま行きの途中のラジオを聞いてたら、はい、それ話になって、
ね、
あそっかーって、すごいでも綺麗でしたね、やっぱ。
ワカサギってなると、うん、あれですね、なんつうんですか、サビキっていうの。
あそうですね、あのサシか赤虫をつけて、
うん、
5本針ぐらいから、うん、7本針とかをつける感じでやるんですけど、
うん、
なんかもう私とかは電動リール持ってるんでもうすぐ負けるみたいな、ボタン押せばシューって上がってくるやつにしてて、でもなんか調子に乗って、うん、どうせそのこんがらがるというか、
うん、
お祭り騒ぎになると思って、
うん、
あの14本針を最初につけたんですよ、
はい、
すぐダメになると思って、そしたら意外と昼過ぎまで持っちゃって、うん、 で針変えた後5本針とか7本針に変えたら、うん、人とこんがらがって、うん、また変えなきゃ仕掛けっていう風になって、うん、14本針今度からまた使おうかなって思いましたけどね。
あれね、お祭りするともうダメです
よ
ね。
そうなんですよ、タイムロスになるんで、うん、
あ、なるほど、確かに。
ちょっと根がかりとかもね、うん、なるべくしたくないなとは思いますけど。
14本もついてた、だって毎回14個餌つけなきゃいけない。
あ、そうですそうです。
だってそれも大変
です。そうなんですよ。だからなんかその14本の間に必ずしも14匹釣れるわけじゃないので、はい、上の方に1匹と下の方に2匹とかいると、うん、下の方の2匹は上の方の1匹をあの取るまでの間待機してもらわないといけない。
それどうするんですか、食べる？
食べます。なんかでも前まではちゃんと一応あの綿とタラ綿取ってたんですけど、なんかすごい終わらない戦いだなって思いながらやってたんですよ、うん、でもなんかもう塩もみである程度いけるよっていうことを教えてもらって、うん、でこの間はあのボスの家で唐揚げパーティーをして、う
ん、
唐揚げを。
全然わかんないですけど、その山中湖あたりだったらそんなに汚くないんでしょ？
そうだと思いますね、う
ん、僕なんかね、家の近所のドブ川のハゼなんで、さすがに取らない。
さすがにそうですね。
怖いんですけど、
うんうん、火通したとは言えってなりますもんね。
そうそうそうそう。
そう、でもやっぱ釣りとか、うん、スノボとかのアクティブなこともやっぱもともと好きだったんだなって再確認できたんですけど、なんかインドア派でもあるので、うん、極端なんですよね。極端にずっと家でゲームしてるか外に出て、
うん、釣りとか。めちゃめちゃ多趣味ですよ。
そうなんですよ、だからお金がかかるんですよ。カメラも始めたらカメラ買わなきゃとかなっちゃうし。
カメラやる
の？カメラは本当にあの趣味で持ってて、いい。そうなんですよ、また新しいのがリコーで出るっていうから、 GR3 が出るっていう
から。金かかるじゃないですか。
かかりますかかります。でも我慢してなるべく、はい、こう新しいのが出たらその片落ちした前のやつを狙うのがいいのかどうかとかって。
デジカメなんですよね。
デジカメ、あの私が持ってるのは、はい、あのミラーレス一眼で、でもなんかこう棒的棒人なんで、うん、結構アクティブにいけて、うん、なんか動いてるものが撮りたくて、やっぱ iPhone とかだと、なんかスマホだと結構なんか綺麗には撮れるんですけど、うん、なんか細かい動き、うん、なんか速い動きとかのものが撮れないんですよね。
暗いとすぐブレちゃう。
そうですね、うん、だからペット撮りたいとか、うん、電車撮りたいという時に、うん、動きがもう全然ついていけなくて、うん、止まってるものはね綺麗に撮れるんですけど、はいはい、それでカメラも去年買いましたね。
去年、
はい、
すげえ。
全然趣味ですけどね。
最近ゲームはどうなんですか？ポケモンやってます？
やってますやってます。ポケモンはあのなんかモンスターボールの形したやつに2匹入れてるんで、はいはい、すごい。
何それ？
なんかそれぞれピカチュウバージョンと EV バージョンがあのゲームで出た時に
出ました。あ、娘も持ってるな。そういえばなんかあれ入れられる
の？あ、そうですそうです。あれに、うん、そのゲーム内のポケモンを入れることができるんですよ、はい、でそれにそうするとポケモン GO とも連動して、うん、ポケモンが入ってる状態だとあれ勝手にポケストップ回してくれるんで。
え、ポケモン GO はできるの？あれで。
そうです。
え、
そのために持ち歩いてるんですけど、そうするとだからポケモンを見つけた時だけ緑色のあれで、あのボールを投げますかっていう今までのポケモンのあれと一緒 で、でプラスと一緒な感じで押すんですけど、それで連れて歩いてると、その連れて歩いてから戻す本体、あのゲーム本体スイッチのやつに戻したら経験値がめちゃめちゃもらえるんですよ。めっちゃレベル上がるんですよ。すごいチートな。
そんなポケゴーと組み合わせて遊べる。
あ、そうなんです、そうなんです。
よくできてます、ね、
よくできてるんですよ。忙しいんですよ。
忙しい。
ブーブーなるからすぐ押してとか。
写真撮らなきゃいけないし、ポケモン捕まえなきゃいけないし。
忙しい、
その家のゲームっていうのはなんかやってます？
なんか最近は、はい、いやキャプチャーボードも持ってるんですけど、ゲームの、
はい、
PS4 だとシェアボタンですぐ、うん、あのダイレクトに YouTube、ニコニコ、Twitch が配信できる。
PS4 もやってるんですか？
PS4 やってます。で今まで結構寝かせてたんですよ、やれるゲームあんまり持ってなかったというか、うん、でもなんか今年ゲーム実況をやり始めたら、う
ん
う
ん、
はい、
そんなことやって
ます。あのなんかあのファンの人たちとみんなでゲームができたらいいなと思ってて、はいはい、でもゲーム実況をやってると、うん、その配信を見ながら同じ ゲームを持ってる人とか、うんうん、モンハンとか持ってる人だったら、うん、一緒にできるっていうことが分かって。
一緒にできるっていうのはどういう状態です か、
なんか同じサーバーに入ってもらえれば一緒にできるんですよ、
うん、
であのフレンドにならなくてもなんかサークルとかを作ればあの同じサークルにいたらその部屋に入りやすくなったり。
例えばどんなゲーム？
モンハンとかあとあのエーペックスとかアンセムとかやってます。エーペックスは、う
ん、
あの PUBG とか荒野行動ってわかります？ あれは 1対60とかじゃないですか、はいはい、あれが3人チーム組まされるんですよ、うん、ランダムで、うん、ってなると3人のうち1人か2人すごい強い人がいると、うん、結構上位に残れるんですよね、うん、でこう1人倒れても、うん、他の仲間が助けに来れるっていうのがあるんで、うん、なんか死んだからすぐおしまいじゃなくて、
うん、
なんか結構ゲーム性がでも
FPS っぽい感じなんですね。
そう、うん、そうですね FPS で。でも私本当銃が向いてないっぽくて、
うん、難しい
アンセムっていうのも、うん、そういう感じのやつなんですけど、はいはい、なんかこうアンセムはなんか接近戦の攻撃と銃の攻撃とかあるんですけど、うん、
接近戦とかめちゃめちゃ緊張しますね。ドキドキ。
接近戦の方が私
向いてる？
なんか脳筋みたいで遠くから狙って撃つがあんまりできないんですよ、うん、もう乱射するみたいな。
相手はねコンピューターだといいですけどね、人間だと難しいですよね。
そうですね、うん、アンセムは敵が一応 CPU なんで。
ああそうなんですか。
でも同じなんか4人チームでランダムでマッチングして一緒にとかもフレンドと一緒にもできるっていう感じで、なんか飛べるんですよそれは、うんうん、ヒーローなので、
うん、
それがすごい楽しいですね。やっぱグラフィックが綺麗なところを飛んで移動して、
はい、
水の中に入ったりとかもできてっていう。
それファンの方と一緒にやるの？
アンセムはまだ一緒にはやってないですね。やっぱフレンドにならないといけないのかなと思って。でもみんながすごい私の下手っぴなあのなんかエイムを見て応援してくれて。
それ応援することはできるんですか？
なんかあの配信を見ながら、うん、あの有益な情報をコメントで送ってくれ
る。キーボードかなんか打つの？
あ、そうですね、私は喋ってるんですけど、うんうん、なんかその皆さんは YouTube を見ながらコメントを打って。
あ、 YouTube で流れてる。
そうです、私は YouTube で配信してるんで、それを見てとか。あと
PS4 の状態から自動的に YouTube に。
そうなんですよ、設定だけすればめちゃめちゃ便利ですよ。いちいちパソコン起動しなくて済むんで。
あ、もう公式でそんなことができるようになってるんですね。
そうなんですよ、シェアプレイでもなんか、うん、あのキャサリンとかネタバレ禁止のところになると、うん、もうここからは映像出せませんってちゃんと、うん、あの終了してくれたりするんですよ、うん、だから安心だなと思って、
うん、そうですね、
ここまではあのそう
ならないですもんね。
プレイをみんなで見ながら実況しても大丈夫ですよ、
うん、
でもここから先はネタバレになっちゃうからダメですよっていうところをちゃんと設定してくれてるんで、
はいはい、
ここから先は一人で頑張るねって言って、
うん、じゃあちょっとね、ハヤさんのファンの方もしこれ聞いてたら、その PS4 の配信も、
ね、
ぜひ
ね、一緒にゲームできたらいいですよね、うん、
まあ、YouTube で見るだけでもいい。
そうです ね、 いいですね、みんな優しく応援してくれるんで。カッキーはなんかゲームやってます？
ゲームはですね、今 FF14 をようやく始めたんですけど、なんかタダで配ってたんで。
あ、そうなんですね。
1ヶ月タダでできるっていうか、ちょっと始めてみたんですけど、やっぱ面白いなと思って。
へ
ー、うん、まあ、あんまり積もる話はないんですが、始めたばっかりだから。
FF14、15はオンラインなんですっけ？
14がオンライン。
10と14かな、うん、は
ー。で、まあ評判はもともとね良かったじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけど全然手出してなくて。
あれなんだっけ、あのちっちゃいあの種族います。
ああ、
よ、ね、
それでやってる。
ああ、あれかわいいですよね。
あれ人気あるみたいな、ね、
あれかわいいですよね。
あの子ばっかり、ね、
ちっちゃい種族、そうそう、二等身ぐらいの、
うん、
あれかわいいと思って。
でもすごい遅れて始めてるから。
もう何年もやってますもんね。
そうそう、みんなはね。でもう僕は超ド下手なんですよ。ド下手なのに、そのパーティーリーダーみたいな、
はいはいはい、
クラスがあるんですよ、
はいはいはい、
自分が盾になるようなタンクっつうんですけど、それを始めちゃったもんだから、
はい、
みんなをこう引き連れていかなきゃ
いけない。なるほどなるほど。
知らないダンジョンを 迷惑かけまくってて
僕が縦にって言いながら、そうそうそう、あいつ道分かったのかみたいになってるわけですね
変なとこばっか行っちゃって迷ったけど
でもそういう時に、うん、なんかこうチャットとか音声で
それないんですよ、ね、
あると、うん、なんか助かりますよね。そうそう、もうあとは文字で打つしかないですもんね。
文字で打てるんですけど
余裕ないですよね。
そう、
戦って
男女の中でね、それはなかなか。
そうなんですよね。
でみんなに最後にごめんねとか言ったりして、
ね、いやでもなんかあの PS4 だと、うん、コントローラーにダイレクトにあの、うん、あのさせるじゃないですか、ヘッドホンの。
そう、
あれで、ね、うん、ヘッドホンとマイクが一緒になってるやつをさせば、うんうん、すぐ音声が乗るんで、
うん、便利
ですね、なんかパーティーチャットみたいな感じで。
あれはやんないの、 VR
は。 VR 欲しいんですけどね、うん、やり始めたらきっと。
あでもね、
オキュラスなんとかみたいな。
僕初代買ったんですけど、
あどうですか、
重くて
頭が、
うん、1時間ぐらいしかちょっと無理かな。
そうですよね、
あんまりそんなこと言っちゃまずいのかな。
いやでも酔うとか言いますよね。なんか普通の画面でも結構あの FPS とか TPS とか結構画面がぐるんぐるんすると酔うじゃないですか、
うん、あれが酔うですか。
私酔わないんですけど、うん、私の配信を見てる人が酔っててごめんねって、私が画面をぐるんぐるんするからごめんねってなりながら。でもあれを多分 3D でこうダイレクトに VR でってなったら余計、
うん、自分はいいですけどね、自分運転してる
感じでしょうね。同じでしょうね、うん、乗ってる側の方が
自分はいいだろうけど見てる側はもうめちゃめちゃ酔いますよね
もう助けてーっつってなっちゃうかもですよね、
うん、
VR でもやりたいんですよね。
うん、いやそろそろいいんじゃないかなと思って、あのどんどんね何代目かになってるんで、もう
どんどん改善されて、
そうそうそう、だからそろそろいいんじゃないかなと思ってるんですけど、今どれぐらい進化したのかちょっと分かんない
ですね。
まあ面白そうなゲームが出たらまたやってみようかな、
うんうんうんうん、
ずっともうほこりかぶったまんま
VR ね、
うん、
でもせっかく持ってるなら活用したいですね。
そうなんですね、
うんうんうん、
はい、さてじゃあそろそろ、次のコーナーに行きたいと思うんですけども、はい、マイソトトさんという投稿者の方が、
はいはいはい、
作ってくれたコーナーなんですが、アンケート結果の発表をしていただきたいんですけれども、
はい、
よろしいでしょうか。
すごい、はい、ありがたいですね、ソトトさん。
ありがたいですね、
うん、しかもね、うん、このミルクホール出張所も36回目ということで、
あ
3年経ったという、ね、
本当だ
もうカッキーもだいぶパーソナリティで言えばベテランの域
に
3年ラジオやってますって言ったら、
そうですね
なりますよ。
ウェブラジオですからね。でも
いやいやいやいや、いやウェブラジオも3年やってたらもうプロですよ。
いやこれをね、あの皆さん生とかでやるわけだからすげえなと思いますよ。
生はね編集が効かないですからね。
ニコ生とかすげえ
な。いや私たちはねどれだけ噛もうが、
うん、
何しようが SD ナゴさんがどうにかしてくれるんで、魔法を作ってくれるんで、うん、
まあでも、ね、なるべく編集したくないんでね、
なるべく
一発撮りで
生かしてい
つも言ってるつもりなんですけどね。はい、
はい、ということで、はい、新しいコーナーこちらですね、
はい、じゃあすいません、一番おもろい部門、
面白かった部門、
うん、
はい、第3位
は
吉行先生、
はい、
で第2位黒川おとぎ先生、
はい、
第1位イグモックス先生、
第1位イグモックス先生、おめでとうございます。
おめでとうございます。おもろかった部門
1月号ですね、
はい、
1月号の
1月号アンケート、
イグモックス先生の作品は村又さんの秘密ですね、
うんうんうん、
村
又さんコメントを見ると、いちいち可愛かったです、年上が好きなので、はい、クールな上司と2人っきりで家飲みして、
うん、
そういうイチャイチャするのって最高、オチも良かった、スプリットタンを気にして口元を隠すのが可愛い、舌を左右別々に動かすのがすごくエロかった、
うん、
できる女子がプライベートだと可愛くてエロいのはいいということで、
そう、あのなんか
スプリットターンなんですね、なかなか
かっこいい女上司っていう側面とスプリットターンっていうなんか、ま、
あでも隠してるんですね、そうそう最初はね、
隠してる、それがまあ後輩にバレてしまいっていうお話なんですけども、これものすごいね、ストーリーも面白いし、
面白かったって、
まあ、このスプリットターンのフェラーシーンもめちゃめちゃエロいんですよね。
こうスプリットなんて半分ぐらいで切れてるわけじゃないですか。だから、うん、こう左右で違う動きをっていうのは、そうそうそうそう、あ、なるほど、こういうことかっていう。
すごいですよね、これ。
すごいですね。
よく考え、
よく考えてよく書けましたねっていう。う
ん、もうこれ書きたかったんです。
いや、すごいですね。これは題材をうまく生かしてギャップと合わさっての面白かった。はい、堂々の1位。おめでとうございま す。
はい、続きまして、
はい、
次はかわいいヒロイン、
ヒロインがかわいい部門ですね、はい、いきたいと思います、
はい、
第3位イグモク選手、おお、こちらもすごいですね、はい、第2位ウバヨシユキ選手、
こちらも
ウバ先生も、
はい、
第1位がジョロリ先生ですね。
ジョロリさん、ジョロリさんはあの花火のやつですね、夏と純という作品で、
うんうん、
まあ、彼女が浴衣に着替えて一緒に花火を 見、
あら
見るんです、
ね、ヒロインのドアップで1ページ使うだなんて贅沢な、
すごいですよ、ね、
1ページ半ですね、正確に言うとそんな、
これはね、もう綺麗な
ヒロインが可愛い、
うん、書き込みがとにかくすごい、1ページ1ページ1コマ1コマ
すごいですね。コメントでも、二人きりの家でこの夏最高の思い出を作ろうとする彼女が魅力的、
うん、
書き方のせいかイチャイチャしてるところや恥じらいながら手を導いたりと一コマ一コマが可愛い。
あ、同じこと言ってます、
うん、毎回さ全く違う作風で描くのでワクワクする、
うん、
相変わらず背景や小物の書き込みが素晴らしい、
うん、
若さの性に対するナイーブさが表現されていてよかったということで、もう大絶賛ですね、はい、ヒロイン大人気、
はい、皆さんありがとうございます。で、続きまして、
はい、最後に一番抜けた部門ですね、はい、画期的こちら一番抜けた部門第3位黒川おとぎ先生、
はい、
おお、おもろいと抜けたを、
あ、2部門
受賞ですね。第2位岡田光先生、
はい、
第1位が
第1
タニシ先生ですね。
タニシ さんはね、
なかなかの票数を得てますね、
はい、ラブありラブなしラブラブという作品で、これは、はい、褐色の、ちょっと、気が強いお姉さんなんですかね。
あらららら、
なんですけれども
褐色ヒロインがまず珍しいですよね。
そうですよね。なんですけれども、あの気が強そうなんですけど、なんかお願いすると何でも結局言うことを聞いてくれ
る、お願いを聞いてくれる優しさがあるんですね。そうそうそう、
でなんかどんどんこうエッチなことされてしまうみたいなお話なんですけれども、いや、これ1位になったっていうのはなかなか、
なんか
ホットミルクの
脇の
毛が
気になりますが、
脇の毛が
これもなかなか、あと下着がなかなかセクシーな下着をお召しですね。
下の毛も相当気合い入ってますね。
すごいですね、書き込みが、
うん、
これまたすごい、
なかなかホットミルクの読者の皆さんの目が超えてる
な、なかなか、そうですね、
感じがしますね。
梅先生のこちらが、
はい、
コメントでも鈴姉に引っ張ったがれようが嫌われようがラブラブな二人がとても良かったということで、うん、なかなかね、
あ、なるほどね、ツンデレっていう、
ツンデレ的なあれも良かったんですね。
僕もツンデレ大好きです。
一番抜けたということで、はい、おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。というわけで今回も皆さんたくさんのご投票ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではまた、そうですね、次回もっていうかもう終わっちゃってるんですけど今後とも
引き続き、うん、そうですね、
やっていきます
ね、アンケートで、はい、
よろしくお願いします。
期待しております。
ミルクホール出張所、はい、さてそれではホットミルク4月号の紹介に行きたいと思います。
はい、すごい、今回はもう 本ができている、
本ができてます今回は収録が遅くなってしまいました
いやでも私は本ができてると 本が手元にあるからすごく、はい、
もう SD、
見やすいしね
SD ナゴさん今日中にあのこのラジオを編集してもらわないと
収録の
間に合わないっていうかなりやばい
状況、お忙しいですね、
はい、
はい、
いきますね。関東がですね、
はい、
まず、宇葉吉幸さんでハレムスパイラル5話目ですね、これは。
お、連載中、
はい、ちょっとねこれなんですけど結構もうクライマックスなんで、
お、
次回で最後なんです。
あら、なるほど、じゃあ、うん、最終回直前の、
あんまりちょっと話せない
ネタバレになってしまうから じゃあもう連載を楽しみにお待ちの方は、
そうですね、
はい、いち早くゲットして、
じゃあなんで紹介したんだってなっちゃうから
言えるところは
言えるところは言いましょう。
ね、なかなか素晴らしい体ですね、まあ、とか言えるところ
今までこの女の女子のチームに男が一人入れられちゃったんですよ、林間学校行くのに、うんうんうんうん、でその女子たちにもう好きなようにもう性を吸い取られて大変なことになってたんですけども、
うんうん、
今回からようやく反撃に転じますというぐらいまでは言ってもいいかな、
言っていいかな、はい、
で、まあこれ次号最終回なんですけれども、あ、次号っていうか、次回 の、 あの掲載で最終回になるんですけれども、それで単行本が発売となります。単行本は6月の下旬予定しておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。
お、はい、いいですね、こう改めて、うん、まあ、今回からね、うん、初めて読んだよっていう方は最初の反撃の前のターン、あ、
そうですね、
好き勝手されてるターンもぜひ単行本で、
うん、
いや、これ見てもらえればと思います。
おばさんはね、絵が ものすごいうまいんで、
すごい、
この書き込み量すごいですからね、
すごいですね、
うん、これは単行本で取っときたいと思うと思うんですけど、うんうんうん、皆さんどうでしょうか、
ぜひチェックしてください。
はい、はい、続きまして、はい、神楽諸美先生でどうしたらおっぱいが大きくなるんですか、
あら、
作品なんですけども、はい、こちらはまあおっぱいが小さくてすごい悩んでる、うん、女の子がいまして、
うんうん、
まあ先生にですね、相談するんですよ、
どうしたら大きくなるか。
そう、そしたらまあ先生がその時ちょっとポロッと冗談で、
うんうん、
男にでも揉んでもらえればいいんじゃないって言っちゃったんですね。そしたら、
ほうほうほうほう、
それを真に受けて猛ダッシュで外出ていっちゃって、その女の子は、でたまたまそこへぶつかった冴えない
先生、
男の先生、ぶつかったところでお願いします、私の胸を
大きくしてください
大きくしてくださいと、
揉んでくださいと、
揉んでくださいということになっちゃうんですね。で果たしてまあこの2人はどうなってしまうのかという、
ららららららら、
まあホットミルクに移籍してから神楽諸美先生はかなり、ね、人気うなぎ登りなんで、うん、
今回もいやこの本当に、おっぱいのコンプレックスを持ってる感がある、うんあのヒロインの
大きさ
がいいですね
まあでもね、まだね若いからね、そんな気にする必要もないと思うんですけどね。
いやでも一番だから比べたりとかして、うんね、多感な時なんじゃないですか。
はい、続きまして、
はい、
次はどれだ、あれ僕なんか飛ばした、
そうですね、
一つ飛ばします、
はい、
じゃあちょっと戻って、
はい、
田辺京さんでラブ色プチゲートですかね。
お、
こちらはですね、サキュバスがやってくるんですよ家に、
うんうんうん、
異世界から。
へ
ー、でまあ四季魔ですから、
そうですね、
うん、あの性を吸い取られるわけじゃないですか、
頑張ろうとしていますが、う
ん、そしたら、まあ、この子初めて会ったのが、まあまりに痛すぎて、
あれあれあれあれ、うまくいかない、
うまくいかない、じゃあ吸い取れるようになる前ちょっと置いてくださいと、
あ、
家に置いてくださいと、
上手になるまで
話なんですね。
なんて素敵な、
はい、現実でもよくある話ですかね
サキュバスかわいい、
サキュバスもの
いいですね、いいですね。
いや、サキュバスものってまあよく見ますけど、まあこういうパターン初めて見ましたなかなかよく考えられていると思います。
かわいいな、
はい、続きまして、
はい、
コミック新刊最前線ということで、今回は3冊かな、
お、
小さな彼女メスイッチリコ先生、
うん、
それから、ニセ先生のニセボンですね、
ニセボン、
はい、それからキサキサキ先生の素でキスできんほど本気で好きです
あら、
の3冊ですね、はい、が紹介されておりますので、皆さんどうぞ参考にしてください。
いいですね、三者三様で、
はい、まさにね、まあ、今この収録してるのが今日28日でしたっけ、
27
か、うん、まあ、ちょうど秋葉あたり並んでるって言っちゃいけないか、もう早売りが並んでる頃、
好評発売中、
はい、なんで、まあ、この、ね、本が発売される頃には皆さんチェックしていただけると
、一緒にね、ホットミルクとともにコミックスの方もゲットしていただければ、
ね、確かに一緒に見ていただけると、
うん、
そうですね、
うんうん、
あ、そこか、発売合わせた方がいいのかな、じゃあ
それはそれで買いやすいかもしれないですね、うん、確かに、あ、推しの先生の単行本とホットミルクを一緒に買って帰ろうとか、
あ、そっか、全然考えてなかった、はい、
バラバラバラバラでね、月にお楽しみのお買い物デーが増えて嬉しいですよね、
結局ね、月末にみんな集中するんで、どうしてもその25日の給料日の次の金曜日あたりにみんな、うちだけじゃなくてワニさんとかもね、当然その そこに合わせてくるわけだから、ちょっとずらしたりしようとかね、
作戦を練るわけですね、そうそう
そう、いろいろ作戦があるんですよ、はい、続きまして、
はい、
さなぎとらじろう先生で折の
部長の
部長のモルモット、
うんうんうん、
織野部長であったんですね。
そうですね、織野部長の
モルモット。こちらは、まあ、主人公の男の子がですね、まあ、冴えない顔、水木先生みたいな作品、顔の、
いやー、これムツリオ、うん、ムツリオ的なあれですかね、
ムツリオくんが、まあ、この学園では部活に必ず入らなければいけないという決まりになっていて、まあ、どこにしようかと
悩んでいたら、
悩みながら歩いていたら、なんかサイエンス部っていうのを発見しまして、
はいはいはい、
ここをちょっと覗いてみたんですね。そしたら、そこの女部長が、
あ、これが織野部長ですね。
そうですね、
黒髪ロング、メガネ、
着替えてるところを、
あら、
目の当たりにしてしまいまして、
へえ。
で、まあ、ビビってすぐ逃げようとするんですけれども、まあ、君ひょっとして入部希望者かということで捕まってしまうわけです。
わらららららら、
うん、で、まあ、何するクラブなんですかって聞いたら、まあ、この部長はマッドサイエンティスト的な側面がありまして、
はいはいはい、
みんな部員に逃げられちゃったっているわけですよね
引き止めないと、
うん、だから、うん、モルモットを探してるわけです、
はいはい、
でこのそこにちょうど現れたこのムツリオくん、
ちょうどいい、
うん、ちょうどいいということで、まあ、もう無理やり入部させられてしまうというお話で、で、まあ、いろんなね、エッチな
アイテムを作ってるんですね、
アイテムを試されたりとか、
らららら、モルモット、
そうそうそうそう、このね、さなぎとらじろう先生ってヒロインも魅力的に描く技術がすごいな、
すごいですね、
と思って、その絵ということじゃ
なくて、表情が、
うん、
なんかこう表情でこう気持ちの変化がすごくわかります、
ね、うん、セリフとかもすごいね、かわいい、前も暴走族のなんかお話連載したことあるんですけど、あれもすごい僕好きで、
いやー、いいですね、やめろ、臭い、汚いって言ってるのに
毎回楽しみに見ております。
果たしてモルモット、
モ
ルモットにされてどうなってしまうのか、
どうなってしまうのかという話ですね。
あららららら、ら、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
続きまして、ドクター P 先生でめしませかなめちゃんというわけで、はい、ということでですね、こちらはですねこれは
蜂蜜黄金茶
これは部活なんですかね、部活ですね、うん、部長って言ってるかな
部長、
なんか料理部かな、
調理、
ね、
料理、
うん、
お料理研究部ですね、
うん、で、部長がですね、
創作工夫料理を一生懸命頑張ってるんですね
だけど、まあ、ど下手なんですよね、料理がでも そんな彼女が好きで、多分この後輩くんはずっと一人で居続けてるんだと思うんですよ。でそんな中、 彼女のある日彼女の料理を食べたら、
あら、倒れて、
そう
倒れてしまった。
あまりのまずさに、まずさなのか辛さなのか倒れてしまうん
です、ね、ラララララララ。
でそれで心配した彼女に向かって、なんか
すごいですね、なんか心の声がいろいろ心配した後に黙ってればかっこいいなこいつ
全然心配してないっていうね。まあこの後はあのエッチな方向に進んでしまうんですけれども、
あらら、食べられちゃうわけですね、
うん、まあ、結局この部長が食べられてしまうという
お話ですね。あらら、すごいですね、いいセリフがありますよ、
うん、
食べかけだと思うんだけど食べ残ししない主義って言ったよなっていう、うん、最後まで行くためのこれは素晴らしいワードですね、
言われてみたいですね
、
料理漫画、グルメ漫画ね、いいですよね。僕もね、やってみたいんですよ。やってみたいって別に僕が書くわけじゃないんで作家さんが死んじゃうだけなんですけど、グルメ漫画ってすげえ大変そうですよね。
うーん、
この1ページ目のだって米のこの
ボリュームが、ね、でも書き込みすごいですよね、
死んじゃうんじゃないかっていうはい、じゃあ最後いきましょうか、
はい、
最後イートイン宮部久一先生ですね、
うん、
うん、宮部久一先生こちらはですね幼馴染なのかな、これは、
お、
あ違うな、大学へ出会ったんだ多分、
またこちらも飯テロ的な、
飯テロ的な、
すごい、
お互いスイーツ好きということで出会った、
うんうん、
まあ女友達っていう状況なのかなこの時は。で2人でよくそのスイーツを食べにデートに行ったりしてたんですけれども、 ある日、ラブホテルですごい美味しいスイーツが出るという、まあ、噂を聞きつけて2人で行ってみるんですよ。
あら、
うん、でそこで女の子の方が勇気を振り絞って、
うん、
私もみたいな感じになるんですけれども、
ららまだ食べ足りな い, りないメインディッシュはお前だよってことですね。
そうですね、もうこれは、ね、
すごいですね、どうしても食べたいものがあって自分を止められなかったっていう、
うん、うらやましい、
あらららら、
こんな青春を送りたかったですね。
いいですね、はい、デートからのメインディッシュ、
はいはい、そんなわけで、今月の、ホットミルクもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ホ
はい、じゃあお便りコーナーに行きたいと思います、はい、ちょっと多いからどうしよう、まあ読めるだけ読みましょう、
はい、いきたいと思います、はい、ペンネーム三峰徹さんからいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、いつもありがたいですね、
はい、
大変遅くなりましたが明けましてお
めでとうございます、
去年同様よろしくお願いします。前回投稿できなくてすみません、表の仕事での疲れと顔面に湿疹ができてしまい遅くなりました、お詫びとして三峰からの年賀状をどうぞ、はがきとしても使いますので当たってたらどうぞ返さなくてもいいですよということで、あと正月太りしてしまったのでダイエットしなさいと一緒に言われてしまいましたということで、はい、あ、すごいですねこれ、
はい、年賀状いただきました、
トーンだ、
ありがとうございます、
あでもトーン剥がれないから印刷されてる、
なんかちゃんと印刷されて
ます、すごい、すごいすごい、
三峰さんからの年賀状
ありがたい
嬉しい、
ありがたいですね、
ありがとうございます、
すごいこの女の子が、
はい、
これセクシー、
正月太りしてしまったのでダイエットしなさいと医者に言われてしまいました、僕もね健康診断だったんですけど
引っかかりました、
いやーもうね、
ま、だ大丈夫、
もう若さではカバーできなくなってしまったじゃあ、まあ、
乗り越えられない、
もうだから若くない
若くない
ってしまったっていうのまあ僕アル中なんですけど
自己申告性え、そうなんですか、
ガンマ GTP がついにね200ぐらいになっちゃって、
え 大丈夫ですか？
90いくつとかなってて、
もうだって分解できてないじゃないですか。
そうそうそう、もう肝臓これいったなと思って、
肝臓が悲鳴を上げてる。
いやー、今年はちょっと酒を控えなきゃいけない
かな。あ、なんか私ファンの方から、私もあの声優バーで散々飲むんでベロベロになるからか、あの肝臓にいいサプリとかプレゼントでもらってて、おすすめのやつじゃあ今度教えますね。
あ、ぜひぜひ。
確かにそれ飲むとなんかあのあと
よくなる。
そうそうそう、あの下流のやつとかもあって、
よくでもハイチオール C とか言うじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれでももう二日酔いって書いてあるの。
そうですね。こう肝機能をね低下させないように、
お、ぜひじゃあ
頑張りましょう、
はい、
ちょっと健康に三峰さんも私たちも、
そうですね、お互い気をつけましょう、
いきましょう、
年ですからね。
はい、続きまして、ペンネーム、はい、アベル長井闘魂さんからいただきました。
ありがとうございます。
ございます。今更ながら、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私は訳あって一人暮らしを4年ぶりに再開して、2年連続で新春懐石おせち料理を食べ逃しました。うん、ということで。
はい。懐石。
懐石おせち料理。
一人暮らし。いいじゃないですか、一人暮らし。
楽しいですよね。で、2年連続で、ということで、
去年は何だった？
何だったんですかね。
去年もでもハガキもらってんのかな。ちょっと覚えてない。
一人暮らしじゃない時も食べたり食べなかったりっていうことだったんですかね。おせちでも、はい、なんかそういう時じゃないと食べれないからいいですよね。うん、イベントって感じがして食べると。
おせちでもね、なんか食べれるものあります？
食べれるもの、うん、私数の子と
何でも好き、
だし巻き、伊達巻き、卵、あれ好きですね。伊達
巻き、はい、
あれなんかおじが料理人なんで、
そうい
つもなんか毎年あのおせち料理のオーダーがたくさん入るから、それであの余ったやつとかで、あの親戚分を作ったりとかしてくれるんですけど、そう、あれ食べるの好きですね。
あ、羨ましい、
うん、
なんかね、僕も数の子、
数の子
ぐらいかな。
うーん、
数の子もね、でもプリン体なんで、
あ、やばいんじゃないですか。
そう、
だって数の子なんか一粒に1個入ってる。
そうそうそうそう。でも尿酸値もね、やばいんですよ。
あら、カッキーがどんどん不健康で。
はい、
なんかいっぱいあれですね、
はい、
危険信号が出てますね、
はい、
気をつけてください。
気をつけます。
続きまして、ペンネームゆきたかさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。全体的に一つ一つの漫画のページを少なく感じるので、うん、増やすかシリーズものを人気のある先生の作品で行ってもらいたいですということで、この方は連載を希望なんですかね。
連載をね、
連載かページ数を、はいはい、一作品ずつ増やしてほしい。
コンビニ売りのこの中戸寺の本ってわかります、はいはい、このホットミルクみたいな
真ん中ら辺で閉じられてるっていう感じの本ですよね。
そうそうそう、このシリーズっていうのかな、はい、この体裁だと普通ね16ページぐらいなんですよ、
一、はい、作品16ページぐらいっていうのが、うん、なんかセオリーというかあれなんですか。
うん、薄いですから、もともといっぱい入れなきゃ
ダメで、そうですよね、だって、うん、これ閉じてるの2箇所だけですもんね、うん、真ん中で。
だけどホットミルクって実は1作品20から24ぐらいあって長いんですよ。
他のじゃあな、この閉じ方の本にしては
長い方、
1ページ数が多い方なんですね、うん、
だってひどい時、ひどい時って言い方もなんですけど30ページとか
ひどいというか嬉しいというか、
嬉しいというか、まあ、ありがたいというか、30ページとかあるんで、まあ長い方だと思うんですけどね。
でも読み足りないって感じてくれるってことは、うん、そうそうそう、面白いからっていうあれですよね、うん、もっと読みたいって思ってくれてるんですよね。
短く感じてくれてるっていうのは非常にありがたいことだなと思って、
まあ、でもね、うん、シリーズものも見たいなっていうことなので。
わかりました、それは
単行本に向け、ね、はい、シリーズものをやってくださる先生がいるといいですね。
はい、みんなに見しておきます。
はい、はい、続きまして、ペンネームクラシモフキンさんから
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのジゴイラがこういう漫画になるとは、イグモクス先生フットワークが軽くてやる気あるなと思いました。あ、ということで、
これはですね、結構この意見いた、おはがきいただいたんですけども、ジゴイラっていうコーナーがあって、
はいはいはい、
青森県の紹介の時に、
はい、
囲碁くさんが担当してくれたんですよ。
あ、そうなんですね。
で、青森の、まあ、お祭りだったかなのイラストを描いていただいたんですけれども、
それが
そこに出てきた女の子が、漫画になった。
あ、でもそれはずっと連載というか、あのホットミルク購入、
購
読者の皆さんはあれもしかしてって、
みんながそれ気づいてくれたのが、
気づいたっていうのが嬉しいですね。
嬉しかった
よく見てらっしゃる。
よく見てますよね皆さん。
これじゃあもう、あのね、ぜひクス先生にお届けしたいですね、
うん、いやもうね、あの写真
伝えてる。あ、すごい早い早い、
全部、ね、写真撮って送ってるんで、
ね、あ、すごい、あのダイレクトにね、作家さんに、う
ん、みんな
ファンの声が届くっていうのはいいことですね。
作家さんみんな喜ぶんですよ。
いっぱいお便りを募集しております。
よろしくお願いします。
はい、続きましてペンネーム甘えん坊将軍さん、
ありがとうございます。
いいペンネームですね。今月もホットなミルクを、うん、ありがとうございます。うまいことを言ってますね、うん。ボタモチと先生はやはりもちっとしていて最高でした。おけさという設定を初めて見て新鮮でした。チェロチェロと舐め回してのあたりから笑ってしまいました、ということで、いいですね。
どんな内容かというと、
はい、おけさ、
まあ、おたさんにかけてるんですかね。おけさの姫が
はいはい、はい、オーケストラのおけさですね。
そうそう、まあ、まあ主人公がその子のことが好きなんですけれども、はいはい、まあ、飲み会を抜け出してエッチしてしまうっていう、まあ、お話なんですが、いちいちね、その音楽用語
を絡めてくるんですか。
全部 かけてるんですよ。
チェロチェロ。
僕はまあ担当じゃないんで構成で読んだんですが、
はい、笑っちゃいました。お上手だな。
これこのペースで大丈夫なのかって最後まで、はいはいはい、
最後まで、最初から最後までずっとその音楽用語で、
そうそうそう、
あ、すごい。
すごかったなあれ。いやこれはね、もう面白かったです本当。
ぜひ、うん、じゃあ単行本になる際はね、
そうですね、
皆さんも、
いや次回どうすんだろうなっていう期待もありますね
このシリーズで作品に絡めた用語を入れてくれるのかっていうところ、
気が狂うんじゃないか書いてて
、まあ、逆にね、はい、皆さんがいいなっていうフレーズがあれば、
はい、募集しますか。
はい、もちと先生に
もちと先生にね
お届け、
次どんなテーマで来るか分かんないですけどね。
ねえ、
はい、はい、じゃあ続きまして、
ペンネーム、うん、武見和寿さんですかね。
武見和寿さんって読むんですか ね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡田光先生のそして私はいつもの顔で、うん、お兄さんに完全に落とされたひなこちゃんの笑顔が悲しいほどに眩しかったです、うん、母親に聞かれていることが分かってるのにエッチを止めることができないひなこちゃんがたまらなく興奮してしまいました、ということで、
は
い、
今回はね、作家さんへの熱いお便りすごい多くて、
いや嬉しいですね。
ありがたいですよ。
作品と作家さんへの感想をこんなにいっぱい書いてくださる
の、うん、岡田光先生も、まあ、にも全部写真撮って送ってるんですけど、
もうお伝え済みですね、うん、
本当力になるっつってて、
いやそうですよね、うん、ファンレターとか感想っていうのは、
そうなんですよ、
うん、
でちょうど今ね、単行本を作ってるところがで、岡田光さんの、こだわりってすごくて、
うんうん、
全ページね、もうめちゃめちゃ書き直してるんですよ。
え、で本紙載せるときと単行本になるっていうので、
うん、
あれもこれもってなるんですかね。
あれもこれもってなって、
もっとより良くしたい。
いやもう締め切りが結構間近に迫ってるんですけど、 まだできてないページいっぱいあるんですけど
気合の入った、
いやすごい、どこもギリギリまでこれやり続けるんだろうなと思ってもう僕心臓がバクバクしてるんですよ。
そうです、締め切りを心配したい気持ちと、はい、でもこう直したい、こうもっとよく書き込みたいっていう気持ちを応援したい気持ち。
いや本当だからねいい作品になると思うんですよこれ、これ3月の、
はい、
下旬、 いつだったかな、末頃に発売になるんで、ぜひ皆さん
3月末、
うん、
岡田光先生の
最新
感お願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日最後のお便りですね、はい、ペンネームは母男爵さんからいただきました。
ありがとうございます。
4月号の発売日は私の30歳の誕生日。みそじとなり言語が変わっても青年向け漫画を好む精神は不変。TTFK47 の総集編が読みたいです、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。若いですね。若いっていいですね。
いやいや、いいですね。
30か。
うん。
みそじ、まあ30で言語が変わる。今年言語が変わる。
そうですよね。
のが5月5
月からですね。
じゃあ5月
発表か。
発表は4月でしたっけ。
え
発表は4月の5月から
5月から、うん、うんうん、何になるのかもうちょっと事前に知っていてもいい気はしちゃうんですけどね。
何になるのかもそうなんですけど10連休ですよ。10連休あれやばいです
ね。ゴールデンウィークやばいですね。
お仕事ですか。
どうしようかなと思ってます、う
ん、もうスノボの時期でもないですもんね。
そうですね。でも、うん、ワカサギ釣りは最後のチャンスなんで。でも混みそうだなっていう気もするし。
僕わかんないですけどもうでっかくなっちゃってるんじゃない。
そうですね。そこまで生き残ってる子っていうのはある程度大きく育ってるとは思います。
大きいとあんまり美味しく ないんじゃない。
え、そうですか。大きい方が食べ応えありません。
あ、そう。
ちっちゃいの釣っちゃうとなんかかわいそうな気がして、うん、なんか食べるところちょっとしかない状態で。
確かに
ね。なんかねいっぱい釣っちゃって戻してあげた方がいいのかな、うん、いやでもみたいな複雑な気持ちになっちゃいますね。
あの状態で子供なんですか。
あれは
もう大人、
もう大人ですね。大人だけどやっぱちっちゃいっていうのもいますよね。なんかちゃんとあの餌にかかった子じゃなくて、うん、こう群れで移動してるんで、うん、流れでこうお腹あたりとかに引っかかっちゃった子とかもいるんですよ、うん、そうするとなんかお腹空いてたわけじゃないのにごめんねみたいな申し訳ない気持ちになっちゃいますね。いやーでも30歳ここからあの一日一日一年が早く感じますんでね。
あ30になるとなんかなんだっけ10代の3倍のスピードで進むとか言いますよ、
ね。はい、いやでも本当そうだと思いますよ。あっという間ですよ。
僕なん
で、ね、1日もあっという間、1ヶ月1年もあっという間ですよ。
そう、
うん、あとなんかあの
もうだって今 3月2月2月終わりですからね。2月からもう
3月になっちゃいますからね。
2ヶ月経ってる。
発売日4月号の発売日が、
うん、4月号の発売日、3月1
日に誕生日ということで、わははだんしゃくさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
でも30、40なんかでも10代の時漫画好きで、うん、でもやっぱずっと好きなものは変わんないですよね。
あ確かに、
うん、
僕も未だにやっぱりねその当時読んでた漫画、
はいはい、
引っ張り出して読んだりとかしちゃいますからね。
本でなんか残ってると、うん、いつでもこう見直せるからいいですよ ね。お気に入りのものはやっぱり
で今なんか特にね電子書籍なんかも出てきてできてきてて、その当時手放しちゃったけどまた読みたいなと思ってもすぐ検索
すぐ変えたりとかしますもんね、うん、それもいいですよね。なんかこういっぱい探して探してやっと見つけたっていうのも嬉しいですけど、う
ん、
で
正直ちょっと紙が売れなくなってきてるんですけど
紙媒体そうですよね、う
ん、だからまあ電子になるならなるでね
それも
一気にこうバッて変わってほしいんですけど
切り替え
今すごい中途半端な時期で辛い。
電子もだって同時に出すわけじゃないですか。電子版とあの紙版と、
う
ん、これ難しいですよね。電子版にするのはするので多分なんかルールというかがまた違うんですよね紙の時と。
でもさっきの PS4 の話もそうですけど、うん、一度ねダウンロード版の便利さを味わってしまうともう戻れないっていうか。
いやーねだってなんかこうネットで買い物できるのって、うん、ねいいですよね。こうあれ買ってるっていうのがちょっと匿名性が高くなって
ゲームはパッケージ派ですか。
私パッケージ派なんですよ、うん、でもあの発売日どうしてもなんかダウンロード版だと24時からプレイできるとかがあるじゃないですか。 あれに負けてダウンロード買ったりとかパッケージ版が買いたいって思ったタイミングで品切れとかだと、うん、取り寄せを待ってるぐらいだったらダウンロード買うみたいなのはありますね。
僕あの MMORPG っていうのがすごい好きなんですね。で昔はその海外版しかなかったりする。
そうです
ね。日本ではあまり流行ってなかった。で空輸するんですよね。
すごいですね。
発売日に空輸するんですげえ時間かかるんですよ。1週間ぐらいかかってようやく始められるっていう、ね、大変です、ね、
でも言語は
言語
は
英語です
ね。ですよね、はい、
楽しいですよ。でも
難しくないんですか。
ネイティブじゃない間の英会話って成り立つんで、
はいはいはい、あそうなんです どうにかこうにか。
で例えばね、東南アジアの人たちとの英語、うんうん、お互いの拙い英語力
では、お互い一生懸命コミュニケーションを取っているっていう。
すごい伝わるんです。
へえ、なんか勉強になっていいかもですね。それはそれで、うん、
楽しいですよ。
異文化交流というか。
そうですね。はい、じゃあ。そろそろお時間になりましたけれども、うん、林さん、なんか告知とかってあります？
告知、まあ、声優バーを毎週日曜日のらりくらりやっているのと、はい、あと今、ピンクパイナップルさんの番組を月1でやらせていただいてるんですよ。
ピンパイ
エクスプレススーパーというのアシスタントで入って、もう2回目まで撮りましたね。そうなんです。
何をするの？
新作の、うん、あのアニメの紹介だったり、はい、なんかあのピンパイというあの俳句のエロ俳句のコーナーを紹介したりだとか、あとは私たちがチャレンジコーナーでいろいろ遊んで。
それどこで見れるんですか？
ピンパイの、うん、チャンネル、もしくは
チャンネルって何？
なんかニコニコだったかな、
ニコ動
画。そう、あの年齢制限版18禁版が、うん、だとあのすごいんですよ、うん、あの新作紹介でやってるアニメを、うん、あのほぼフルで見せてくれるというか、私たちがそれを見ながら、うん、あの感想を言ったりとか、監督さんとかゲストさんをお迎えして、うん、その解説をしながらっていう感じで進んでいくんですけど、まあ、そっちがメインなんで、うん、本編の方はちっちゃくワイプで、うん、いますよみたいな感じなんですけど、
そう、興味だからエッチな
そうです
アニメですね。
そうです、そうです。
それはお得ですね。
そうなんですよ。でこうね、どういう作品なんだろうとか、うん、どういう人が作ってるんだろうって思ってくれたら、うん、ちょっとね、はい、見てもらえたらなと思います。
ぜひぜひ、じゃあ皆さんチェックしてください、はい、
あとなんだ、競馬の番組も毎週やってます。そうなんですよ、なんか今年いろんな番組の
すごいですね。ご活躍じゃん。
いえいえ、ありがたいですね。あの全然フリーランスなんで、いつでもホットミルクさんも、はい、またちょっとあの4月号仕入れに、は
い、
伺いますね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。前田アリ
ー。
はい、僕からもですね、まあ、前々回かな、ちょっとご紹介しましたけれども、はい、インターネットからでもプレゼント応募できるようにしましたので、
嬉しいですね、
はい、そっちの方が入力とか、まあ、アンケート書いて貼ったりする必要ないんで、まあ、そっちの方が楽だと思うんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。
もしくはね、本紙買って応募締め切り、うん、あ、どうしよう、当日は消印有効だけど今日はがきがないとかって、うん、切手がないとかっていう人は、うん、もうその場ですぐ入力して、そうですね、
多分スマホでもできると思う、
うん、パソコンもしくはスマホから、はい、ネットの応募もお待ちしております、
はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、今月号のホットミルクもよろしくお願いします。本日は私編集カッキーと
早瀬弥生でお送りしました。
バイバーイ。
バイバーイ。